曜日ジースカイブニングジャン。さあ変わってこちらのお時間はココラボずっと暮らしたい住まいとはということで、こちらのコーナー心木造建築研究所山崎健二さんとお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは、
はい、
流行っているから聞いてみたいリフォームリノベーションで注意することありますか。
はい、
これそもそもですいません、はい、リフォームとリノベーションの差がよく分からなくて、
そうですよね、皆さん。
ここからそう聞きたいんですけど、
はい、リフォームというのはどちらかといえば表面的なものなので、
はい、
外壁をきれいにするとか、模様替えをするとか、
はいはい、
まあ、あとはお風呂をきれいにするとか、こうそうですね、
見栄えを良くしたりとか。
そうですよね。リノベーションというのはその前に、うん、もう少し建物の性能、例えば耐震性能を上げるとか、もっともっと暖かい家にしたいとか、
はいはい、
もう少しこういくと間取りを少し変えてもうちょっと使いやすくしたいとか。
じゃあ機能性の方に。
機能性、そうですね。
なるほど。
そういうものもこう、最近はこう直して使っていくっていうのが増えているので、うん、それでリノベーションという言葉が、まあ、だんだんとこう出てきたのかもしれないですね。
これ勉強になります。で、はい、実際に注意することっていうのは何かありますかね。うん、
はい、まずは、例えば築30年40年という、建物がきっと多いですよね。
そうですね。
そういう方はね、多分キッチンが古くなってきた、でお風呂がなんとなくもうカビで、はい、ちょっとどうにもこうにもならなくなってしまったなんていうことがあるので、まずそこを皆さん直したいということでご相談に来る方が正直多いんですよね。
実はうん、うちもそれで一回変えようかって相談したことあります、はい、
そうですよね、
はい、
がその前にですね、まずその前にあなたの家っていうのは健康ですかと、まあ人間に例えてですね、
はい、
例えば耐震性大丈夫、冬寒いうちじゃないですかとか、
はい、
そもそも、木が腐ったりしてませんか、シロアリはいませんかということで、そういうところがですね、まず私たちは心配になってしまうんですよね。
もともと持ってるその家の強さみたいなもの、はい、
そうですね、
中の構造の方ですよね、う
ん、皆さんそれは、はい、なんとなく大丈夫じゃないかと思ってる方もいらっしゃるけど、そうやって直接言われると確かに不安、
ちょっと心配ですね。
心配ですよね、見たことないのでね、
はい、
まあ、静岡県は東海ゼロという活動で耐震の調査はたくさんやられていますけども、耐震だけじゃなくて私たちはまずその先ほど言ったリフォームという表面を変える前に、
はい、
やっぱり、床下に入ったり屋根裏に入ったり、あとは耐震性のその筋交いとかそういったものがちゃんと入っているかなとかね、支所定の金物が使われているかなっていうことをまずは調査したいんですよね。
そうか、それがお家の健康をチェックするということですか。
そうです、はい、私たち所属している住宅医協会という協会がありまして、
住宅医協会、
住宅の医者のお医者さんの、
医者の医、
医者の医ですね、
住宅医協会、
住宅医協会、
はい、
で住まいを患者に見立てて、
はい、
まずは健康チェックしましょう。これも、項目はいくつかありますけど、
待ってください、ちょっと山崎さん、うん、これ今日持ってきた資料って、はい、これもしかしてその、うん、
調査書、
調査書ですか。
はい、ちょっと分厚いですね。
これ厚みで言ったA4 のね、
はい、
そのファイルで3、4センチ分ぐらいありますよ。
まあそうですね、これぐらいにはなってしまう。
数百ページありますよね、これね。
きっとあると思います。で、これもですね、やはり、耐震性とかね、そういったものは皆さん気になるところだと思うんですけども、
はい、
その他やっぱり、断熱性、あとは最近は省エネルギー性、
そうですね、うん、よく言われますもんね。
よくね、もう最近の新しい、例えばエアコンとか冷蔵庫はね、はい、省エネルギーでとか言われる、住宅も同じなんですよね。やはり昔の建物は、エアコンをして温めてもどんどん冷えてしまう。
なかなか隙間風がね、言いますよね。
あと断熱材が入っていない。
はいはいはい、はいはい、
でその他バリアフリー性っていうことで、やはりこう段差がいっぱいあったりね、
はい
はいはい、トイレとかそういうところ手すりがないとか、そんなお宅もいっぱいあると思うので、これは私たち代表的な項目で6項目、
はい
はい、こう上げてこれについて調査をしていこうというのが一番大きな目的なんですよね。
ということで、はい、まあ、このレポート今見させていただきますけど、はい、やっぱ期間もそれなりにかかるんですかね。
でも期間はですね、大体私たち建築士が 5,6 名こう集まってですね、
はい、
住宅医の仲間がいるもんですから、集まって、丸2日床下に入るチームと、
はい、
屋根裏に入るチームと、
はい、
こうやっぱ分かれてましたね、得意不得意もこれもありましたよね、私はあまり床下得意じゃないんですけども
山崎さんはどの辺が得意。
私はいつも、コンセントの数を数えたりとかですね
、
はい、
そういうチームになって動いて、
そうです、チームになって、で、まあ、それをまとめるリーダーが、
はい、
いましてね、いろいろ指示をしてくれて、あとは木材 の, その劣化診断士なんていう方もいらっしゃるので、やっぱりそういう方がパッと見ると、壁を壊さなくてもね、なんとなく想像がつくんですよね、壊させてもらえば分かりやすいですけど、でもそれではね、
でね
まだどうするか分からないので、 ですから医者と同じようにですね、こう問診とか顔色とかね、そういったのを見ながらあくまでこう推測していくっていうことも大きい。これはやっぱ経験が必要だと思いますけどね。
住宅医になるためにっては何かこう資格が必要なものなんですか？
はい、これはその住宅医協会が定めたカリキュラムがありまして、なかなか建築士にとってはハードなんですけども、
難しいものなんですか？
専門の方の講義を1年かけてちゃんと聞いてですね、一番ハードルが高いのは最後にですね、自分が関わったリノベーションの仕事をみんなの前で発表して、
はい、
それに対して OK が出ないとですね、あなたは住宅医として認められないってことになるので、まだ経験がない方は勉強だけはできるんですけども、はい、一つそういう、事例に恵まれないとなかなかできないんですけどもね。
あ、じゃあ実際にやってるプロが取る資格なんですね。
はい、そうです。私建築士の上のね資格ですから。
そうですよね。
そうですそうです。
なかなか持ってる方も少ない。そうですね。
全国的には仲間がいっぱいいるんですけど、まだまだこの近くではですね、私もあまり知らない。
はい、そうですか。じゃあやっぱり窓口としては皆さん、インターネットなどで住宅医協会ってまずは調べていただくのがいい。
はい、はい、とてもいい活動をしていると思うので、はい、せっかくきれいにお化粧をしても、はい、髪型をきれいにしても、きれいな服を着てもね、中身がボロボロではね。
そうなんですよ ね結果ね。
結果ね。
これでも山崎さんも実際に今日はこれレポート持ってるってことは、
はい、
これ要は本物にあるお客様のやつってことですよね。
そうです。これは去年ね行った調査、でこれを元にして今度はその耐震の計画、断熱の設計で、やはり当然間取りも変えたりとかね、この柱を取ってもいいかなとかね、そんなことも調査書がないと
そうですね
分からない。
逆に言うと見る側としてもこれがこうなんですよってこう目で見れるので、分かりやすいですし、実際の反応も、
でも皆さん結構ねショックを受けるところが多くて、
それはねうちこんななのっていう、やっぱそれは分かると思うんですよね。
やはりな、耐震性能なんていうのをですね、もうまじまじこうぶつけられてしまうと。
そうですね。今だってこれチャートになってて、その6項目がね、
はい、
これはだいぶ台形に近いですもんね。
だいぶ偏ってます
ね。偏ってますよね。
偏ってますね。リフォームとかリノベーションを考えているようなお宅は、そんなこれが綺麗になってるようなことは当然ありえない、これが当たり前。
そう、外見も大事だけど、まずは皆さん中から見ましょうっていう、
中からちゃんと調査をして、でそれに的確な計画をしていかないと、無駄なお金がねかかってしまったりすることも多いので、外側に例えば足場をこうかければ、せっかく足場をかけるので、きちっと他のところもね変えていけるんですけども、また3年してなんだかおかしなところ出てしまったっていうのではね、
そうですね、
もったいないことになってしまうので、やっぱりちゃんとした調査が大事じゃないかなと思ってます。
今そういえば古民家で、カフェとか、なんかこう古民家自体をまた新たにこう使い直すみたいなところも流行ってるじゃないですか。
流行ってますね。
そういう意味ではこの中を見るっていうのは大事ですもんね。
大事です。まさに古民家も同じこの仕組みで調査していくんです。私たちも藤枝の瀬戸の屋の方に、完成したばかりの古民家の、建物がありますけども、もう蓋を開ける以前にですね、もう中にパッと入れば、ちょっとこれはもう正直怖い感じ、
もう分かるんですね、
壁が土ですから、土がもう剥がれて床下にこう落ちているとかね、あとどう見ても動物の跡がたくさんあるとかね、そんなこともいっぱいあるし、そもそも基礎がないとか、石の上に乗っかっている建物ですよね、昔の民家。
そうか、そうですね、
それはそれでまだ別の意味 の、その地震対策があったとは思うんですけども、やはり今はなかなかそれでは大きな地震に耐えられないので、ですけど古民家をこの調査に基づいて直していくとですね、正直やっぱり、一軒建てられてしまうんじゃないかなっていうぐらいの費用もかかってしまうことがやっぱりありますね。
思い入れとか、例えば古民家ってその歴史を感じさせるっていうのがテーマだったりするじゃないですか。
そうですね。
そういうところにこう着目してっていう、あと愛着ですかね、
愛着もあるので、あと例えば80年100年その場所にずっとあるわけですから、やっぱり周りの方のなんとなく心の拠り所にもなってると思うんですよ。
あります。
ですから自分たちだけじゃなくて、当然おじいちゃんの建物を引き継いでいくっていう大切さもあるし、もう古民家となると、地域のシンボル、地域のために、壊さないで直すという、そういう勇気もね必要なのかもしれません。ちょっとおいそれと誰でもできることじゃないかもしれませんけど、
まず皆さんリフォームリノベーション考えてる方はですね、その家の健康をまずチェックということで、そこからちょっと注意していただいて、また気になることは住宅医協会、またはココラボさんでね、相談っていうのももちろん OK ですね。
私も当然住宅医に登録していますので、
こちら見ていただきたいなと思います。
ぜひお願いいたします。
さあ、そして最後にですね、ココラボさんのイベントワークショップなんですけれども、3月4日水曜日の 中津ぼうきのワークショップ、はい、ぜひ皆さんお越しくださいということでまたご案内したいと思うんですが、はい、これ改めてどういう内容ですか。
先月もちょっとご紹介、ね、したんですけども、ほうきもろこしという草を栽培している方たちがそれでほうきを、実際作ってこう販売されているんですけども、はい、そのほうきを作っていませんかというワークショップなんですけど、パソコン周りとかね簡単なものをパッとこう吐くような可愛らしいミニぼうきを作るというワークショップになってます、
はい、
これはあの小さなお子さんもですね、やれるという、うん、あの内容になっているので、
はい、
ぜひあの参加してみて、テレビなんかで見たことあるけどなかなかこういうほうき今家にはないと思うんですよ。
本当に昔ながらのあの、ねはい、室内巻きのほうきですよね、
はい、そうなんですよね、ただやっぱりあのこういうほうきの方がこうほこりを立てないので、うん、もう喘息なんかある方なんかにはねいいようなので、
はい、
はい、こういう伝統的なものも知っていただくのもいい機会じゃないかなと思います。
ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。開催日3月4日水曜日、午前の部と午後の部がありまして、午前が10時から、はい、午後が1時からとなっております、
はい、まだ空きがあるようでしたので確認しましたら、はい、ぜひあの応募いただければ嬉しいです。
はい、場所はココラボの家となっております、はい、木の湯の相談会なども行っております、はい、イベントの詳細やお申し込みなどはホームページまたはフェイスブックご覧になっていただきたいと、はい、
ぜひご覧ください。
ココラボの家場所なんですが改めて、
まあ、あの島田市の東町という場所なんですけども、うん、目印はですね観葉院さんというお寺が、はい、ありまして、その駐車場の隣になっていますので、その観葉院さんというお寺を、探していただくと分かりやすいかもしれません、
はい、そしてですね、はい、このココラボについて、まあ、いろいろココラボ通信というのを、はい、出していますけれども、これ偶数月の発行ということで、
そうです、あの今月発行です、2月ですので、
はい、
で今月はですね、昨年の春に完成したお茶畑助産院さんという助産院をですね袋井市の方に、建築させていただいたんですよね、はい、でなかなか今助産院というものも少ない
ですよね、
助産院でも分娩までできるところは本当に少ないらしくて、検診が多いらしいんですけども、まあ、その、お茶畑助産院さんはですねもう十何年もずっと、自宅出産の、サポートをしてきた方なんで、もうベテランなんですけども、 その方がいよいよですね満を持して、その分娩できる助産院を作りたいということで、計画しました、うんうん、なんで、まあ、そこら辺の計画のプロセスも、まあ、紆余曲折いろいろ大変なところもあったんですけど、はい、うん、そこもちょっとまとめているのでぜひ見てみていただきたいなと。
なるほど、その人のちょっとしたこう思いも、はい、もちろん詰まった、はい、
そうですね、
冊子になりそうですね、ココラボ通信次回、ね、
あのママになる前とママになった後までずっとお付き合いしていくというのはその方のポリシーなので。
なるほど、
はい、
でご近所さんに昔ね助産師さんいましたけど、
そうですよね、
そういう方にずっと見てもらう感覚って感じですかね。
そうです、そうです、で、まあ、お茶を飲みに来てもいいし、まあ、子供のちょっとした相談もいいですしね、まあ、とにかくママの強い味方じゃないかなとは思うので、
ぜひ皆さんこちらのココラボ通信、はい、こちらはですね実は FM 島田のスタジオ前ラッカーのプラザオールリー3階にありまして、はい、そのスタジオラッグにも入りますので、ぜひ皆さんお立ち寄り
ありがとうございます、
思います、
お願いします。
さあということで次回3月のテーマは木の家で住むこと、はい、実際木造に住むってどうなの疑問解決しますということでお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
以上ココラボずっと暮らしたい住まいとは、このコーナーは心木造研究所山崎健二さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。